ワンバンコー。
ああちょっと絡めちゃうんだよ。
こんばんは。フォンフォンファンのフォンフォンファンのレディオ第38回です。
はい、38回。この年やってたらすぐ俺の年抜かれるな。もう
今年は32歳のオーファーです。
これ言わなきゃいけないの。今年は42歳のサチコです。
というわけで今日もサッちゃんは
キスです。弱弱だよね、うん、2回連続欠席ってどうい
うこと？欠席多いよね、さっちゃんね。まあやっぱりこんな弱そう、あんなに元気だね、あんたね。
そうだな、やっぱ合ってんだろうね、合ってる時は反応でこう
合ってる時はやってんだ。
ああ、なるほど、ね、きついじゃん。
きつい、いや、ないと、今切れてるってこと？
クマかな、
それは実家の話だけど、今日は、前回ダラダラと喋ってしまったので、テーマを決めてということで、もともとこの、ね、企画はさっちゃんが発端な節もあるんですが、
いないのにやる。
いないのにやっちゃうんですけど、まあ、まあ、ちょっと秋だし、そして大島くんの得意分野でもあると思って。
そうですね、むしろ俺は音楽エーションの途
中。そうですよね。あの、読書の秋ということで、はい、ちょっと、たまには、まあ、おすすめっていうか、自分が好きなだったり、まあ、いろんな意味で、こうしたい。本。本って何？
ブック。
ブック。
あんた大丈夫か？
いや、なんか、本って言うとさ、くくりが大きいなと思って、うまく言えなかったんだけど、まあ、小説したり。まあ、英語じゃなくていいんだけど。
なんだ、
ま
あ、じゃあ中国語？ちょっと待って。
まあ、ちょっとそういう、まあ、文芸的な、ちょっと話をたまにしようかなと思って、おすすめの本を紹介したいと思います。独断と偏見で、まあ、それおすすめだからってことだって言うんだけど、
うまいこと言う、どこか
僕はね、そんなに読まないんで、ぜひちょっとこの話
をがっつり3冊こう
持ってきたけど、
持ってますけど、
まあ大島くんからこれ得意なんで、ぜひちょっと大島くん、ちょっとなんていうの、手動で進めてほしいんですけど、大島くんのおすすめの、
はい、じゃあ、あ、もういきなり
問題
に入っちゃって
みます。パッと入っ、パッと決めたら、はい、なんかテーマとかがあった。
テーマはね、なんかほんまないんだけど、俺は割と今日俺2冊持ってきたんですけど、まず、じゃあこっちから1冊目はまずこう、別にカメラないけど、なんかこうやってやってないけど、角田光代っていう人がいまして、はい、あの角田光代の明日はうんと遠くへ行こうっていう、こちらの本、
はい、
はい、はい、で、俺、あの、知ってる人は知ってると思うんだけど、あのクラブオイエっていうイベントで俺たちは角田光代特集っていう、
あれさ、どういう、俺行ったか行かなかったか忘れちゃったんだけど、うん、どういう特集にそれって、
あ、だから
DJ のイベントで文芸、
そうそう、だから俺たちすごい斬新でそれはやろうって思って、うん、何でやったのかよく覚えてないけど、角田光代っていう人はすごいロック、
あ、そうなんだ、
だって旦那からして、
まあね、ゴーイングアンダーグラウンド
ドラマで、まあ、あの旦那と結婚する前からもうその小説の中にすんごい
ロックの、あ、そういう感じの人なんだ、
あの全然違う話ももちろん、ほら、あの最近のなんかのあれとかはもう言えないけど、あの子供をあれしたあれ、それだ、あれとか読みは全然普通の小説家だし、うん、あの感じられないと思うけど、うん、根っこは俺しかもすごい同世代でちょっと年下ですけど、すごい音楽好きな人っていうのはもう読めば誰もが分かるの、だから作中とかにほんと、まあね、ほんとブルーハーツとか
散りばめられ
とかいっぱい出てくるの、スライダースとかで、同世代だから俺は読むたびにいちいちすげえピンとくるっていうのが、はいはい、そういう意味でその角田光代に出てくるアーティストだけを特集した曲を流そうっていうのをやったのが角田光代特集、
そういうことだったんだ、
そうなんですよ、
へー、それ面白いね、
そう、
実際すごい面白い、しかも OA チームはね比較的全般的に
そ
ういう、
そう、
俺が好きな、
でもあの出てくるバンドはすごいもう、うん、もう普通に基本中の基本みたいなばっかりだから、主にもだからこれならできるだろうっつうくらい、ほんといっぱい出てくるから、ほんとフジロックかっつうくらい幅広いから、
用語問わず、
そうそうそうそう、ほんとにそうそうそう、だからもうこれはもうロック好きな人なら誰でもできるの、こんな特集は、うん、だから主には読んでなくても、うん、リストを作ってやったらこれなら全然大丈夫です
なるほどね、
むしろもう特集じゃないくらい幅広くなっちゃうんで、 で、というわけで、はい、その中でも特に一番この本が特徴だと思うんだけど、明日はうんと遠くへ行こうっていう、はい、これはどういう話かっていうと、あらすじとかって言っていいのかしら、ね、
まあ、大体はいいんじゃない、
まあ、若い女の子が、主人公が高校生の時から30ちょいくらいになるまでの話なんだけど、うん、まあ、成長する話っていうか、成長っていうよりはなんかむしろ堂々巡りの話なんだけど、うん、これパッと見て分かる通り、まず目次をこうやって見ると、
うん、
House in the Now とか、これパッとロック好きな人なら分かると思うけど、全部曲名になって
る。あ、そうなんだ。
そう、例えばこの1曲目の、そうそうそう、そう、俺パクられたのっていうか、それは結構、まあ、村上龍とかもやってるし、まあ、割とやってる人はいるんだ、うんうん、でその時にすごい思ったのは、これは曲名プラスその、ね、その年なん
だ。おー、あ、リリースされた
そう。あ、違う違う違う、このストーリーの中
の時代、
例えばこれは1985年に高校生だった子が2000年までに、うんうん、
お
ー、話なの、
もう
1ページ目いきなり1985年の最初で、レコード割りを何度割り入ってるのはスミスのハウス・イン・ザ・ナウ、いきなりスミスの曲から始まって、その後でもこう例えばこうルーリードとかそういうのがバーンと出てきて、
私も好きな感じだね、まさに。
これはもうまさに本当に好きな感じで、まあでもそういうのってなんつうの、方法論としては誰でも思いつくし、すごいこうありがちなのは、その方法論に頼って、うん、こう中身がこう薄くなっちゃうっていうのはいっぱいあるの、うん、これこの角田光代のすごいところは、もうその斬新さだけに限らず、もう内容がすごくよくて、うん、まあ一言で言ってみれば、その高校生の時って純粋な、例えばこの主人公っていうのはこう、うん、好きなこの高校生の時に片思いしてる男に、こう自分の、誰もやったことあると思うけど、自分の好きな曲をいっぱい入れて、カセットテープ、自己ベースを作って送るっていうところが始まるのよ。でそれに入ってるのがスミスなり、なんなりとか、エコバニーとか、そういうのっていうんで、で、その頃に、なんかこう、要するに、その頃の夢っていうのが、その好きな男の人のお嫁さんになりたいっていう話なのよ。すごい純粋な、こう、ありがちな、で、そういうなんか青春臭いところから始まったにもかかわらず、これ読んでいけばわかると思うけど、展開むちゃくちゃなのね。その後のそういう本当に
大波乱なの、
大波乱なの、そう、本当大波乱なの本当、なんか本当その時その年その年の男女関係をこう比べながら、どんどん次の男次の男って本当になんか、最初は本当に好きな男のお嫁さんになりたいっていうシンプルな夢なりなんだり持ってた人がすごいことになっちゃって、その30を超えた時に、ああなんかもうすごい遠くへ来ちゃったなっていう、でそれで終わんなくて、それで最後になんかこう、それがなんか否定も肯定もされず、だからって汚れたっていうわけでもないし、成長したのかどうかすらもよくわかんないけど、まあでもこう螺旋でぐるぐるぐるぐる同じとこにいるようだけど、上がってんじゃないのかなっていう思わせるような内容で、これがもう本当にすごくって、もう女子ならきっとわかると思うんだけど、俺女子じゃないけど、これをだから最近、なんか、あの、千尋ちゃんっているじゃん。
はい。前のスタッフやって
くれた。うちのスタッフやってた。あの子にプレゼントしたら、超良かったって。まあ、良かったって思うようなタイプにだからこそ送ったんだけど、なんかね、そう、これはもう本当に読んだ方がいいですよ。もうこれ今日ミックにあげますんで。
じゃあありがとうございます。
続いて
ロック好きで、あれはこれは読んだ方がいいぜ。
これいつぐらいのあれ
なの？これいつなんだろうね。俺角田光代って割と後追いなんで、ちょっと何年か前にガーって読ん
で、ね、あ、でも、ね、5年ぐらい前。そう、
これはまあ、まあ、うちのやつ女性陣は当然みんな好きだと思うし、
話が上手い、ね、
あ、そうですか、よく言われます、ありがとうございます
いいよ、君の方がいいよ
これは、うん、本当にマジに本当に、特に音楽好きな女の子に、しかもこう3日くらいの女性に、年今いくつか知りませんけど、知ってるけど
なんで知らないふりをかましたのか、
そういう世代の人に汚れた、はい、
汚れた
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 汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた
汚れた汚れた汚れ
た汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚れた汚説明する必要も何にもないと思うくらいメジャーだし、もう素晴らしい傑作をたくさん書いているんですけど、今日その中でも私がおすすめして持ってきたのがこちらの一冊、
はい、
タイトルは神の子供たちはみんな踊るっていうやつで、これはあのこれはあの長編ではないのですよ。だから、ノルウェーの森とか有名な1984とか、まあそういうのではなく、あのなんていうのかな、短編だからって短編ではないんだけど、あのなんだ短編連作集っていうのがちょっとテーマを持ったの、それぞれの話は別に絡んでないんだけど、一つのテーマをもとに集められた一部ハルキンの中でもすごい多分変わった、あんまり人をおすすめしないような、ていうか読んでない人もいっぱいいるのをあえて今日は持ってきたんですけど、それはなぜかと言いますと、こちらはあのちょっと息継ぎが
今、あ、はいはい、
仕方が分かんなくなっちゃった。それで
息継ぎの仕方が分かんなくなっちゃった。
なんか今泳いでる
感じ。泳いでる感じなんだよ。
で、そうそう。で、まあいいや、そんなこと。あの、そっか。こちらのどんなテーマかっていうと、これはあのなんか雑誌で連載してたんだっけな、俺もよく覚えてないんだけど、あ、そうだ、なんか連載で地震の後でっていうシリーズをなんか新潮っていう雑誌に書いてた、この地震の後でっていうのはもちろんあのこの間の地震じゃなく阪神大震災で、なんていうのかな、あの直接地震とかそういうことに対してはあのその阪神大震災の前後半年間くらいの間の話しか入ってないんだけど、設定としては、だからって地震について直接的には触れてないの、本当、たまたまその時にこういうことがあったっていう風景としては出てくるけど、だから地震に対してどうこうっていう内容ではないんだけど、でももう明らかにそれは阪神大震災と、あとあの年にオウムの事件があった、
ああそうだったね、
その2つをだから軸にこう、それに対して直接触れてるんじゃないんだけど、テーマとしてはそこからこうハルキがこう考えたことっていうのがこう中に描かれてるの。
いや、例えばそのまあ阪神大震災っていうのはまあ天災だけど、それが例えばオウムにしても、いいとか悪いとかそういうことを言ってるわけではないんだ。
そうそう、なんか直接それには触れてないの、ただそのなんかこうベース的にこう絶えずそれはもうムードとして流れてる。そうそう。ベース、ドゥンドゥンドゥンって感じ。オービート。まあとにかくそうそうだ。そういう話で、で結局あの事件が元にあるから、全体のトーンとしてはすごいなんかこう暗いっつんじゃないんだけど、すごいユーモアはいっぱいあちこちに入ってんの。本当に笑っちゃうくらい、なんか。例えばこの表題作の神の子供たちはみんな踊るっていうのは、主人公が、あの新興宗教のなんか子供っていうか、その子供っていうのは子供の時に上手にフライ野球のこうフライかなんかを取りたくなりたかったって願ったのに、なんか信仰で大きくて神様ってフライを上手に取りたかったのに子が大きく
て子が多いとなんでフライが上手に取れないの。
いや、1個とは関係ないんだけど、フライは上手に取れないのに、ごまかり引っ張りになっちゃってっていう話では全然ないんだけど、とにかくそういういろんなユーモアとか、要するになんか、
ユーモアもあるね。
ユーモアももちろんあるし。
決してシリアスだけではない。
ない、もちろんもちろん。でも、やっぱ基本的には本当地震にしてもそうだし、まああの、オウムとかにある。地震とは全然別物だけど、そういうなんかこう、人間のあれではない、そういうでかい、こう翻弄されるのがこう人生だっていうトーンで、それに対してはどうすればいいんだろうねみたいなのが多分本当にこんなでこうなんだけど、連載の時にこう にはなかったんで、一番最後にハチミツパイっていう書き下ろしの話が入ってて、
うん、
これがもう本当泣けるんだけど、これはあのなんですかね、主人公は小説家で、なんかトンというか設定としてはノルウェーの森にすごい近いの、三角関係、うん、ノルウェーの森の元大人版っていうか、うん、でなんかすごいこうニッチもサッチもいかない感じだったのが、うん、でも これは本当ハルキの中でもすんごい珍しいんだけど、うん、最後的には割とすごい希望にあふれる終わり方で、でそれがなんですかね、あのもう今ちょっと読んじゃうけど主人公小説家でこれまでとは違う小説を書こうと順平は思う。夜が明けて辺りが明るくなり、その光の中で愛する人々をしっかりと抱きしめること、誰かが夢見て待ちわびているようなそんな小説を。でも今はとりあえずここにいて二人の女を守らなくてはならない。相手が誰であろうとわけのわからない箱に入れさせたりはしない。たとえ空が落ちてきても大地が音を立て裂けてもっていうね、これは、まあ、読んだ方がいいって話なんで、まあ、だから今日持ってきてるんですけど、はい、そういうなんかこうこういうのってハルキの中であんまりなかった、こう、
あ、そうなんだ、
こういう分かりやすいある種の救いなり希望なりみたいな、そういう意味ではすごいこれは変わってるし、あと単純に面白いと思う。
これさ、このタイトルで誰が歌出してる、
はあ、知らない、
違うかな、
俺が日記に多分してるこのタイトル、
そうか、そうだ、だからだ
あとあと映画で、なんか、アメリカの映画でこの連作の中のこの神の子供たちは皆踊るだけの話を取り出して映画化されてる、
だからか、なんか聞き覚えがあるそのタイトル、俺もそんなに本読まないから、
まあこれは本当に村上春樹ファンじゃな
くて、村上春樹ってあれしか読んだことない、
ノルウェーの森、
違う、もっとチャラいやつ、
チャラい、
69だけど、
それ村上龍だし
本当に本読
まない、シックスイナインは面白いわ、あれはすごい、俺も大好きだけど、うん、
全然知れないんですよ。というわけでね、大島くんがね熱弁していただいたおかげで、はい、番組1本取れちゃったんですよ。
え、そんなに取っちゃった
じゃあだから次回はほら
大川さんのじ
ゃ、うん、ほら今日さっちゃん休みだから、
はい、
あの2人でまとめてって思うんで、ね、でもいいね、たまにはこういう、
まあ、
得意分野だけあって非常に、まあ、こ
っちの会話なのむしろ温泉と音楽はより、あ、温泉と本は俺語るんで、音楽はちょっと語ることなんで
いやいや、秋の夜長にいい
です、今しかも温泉と音楽って言っちゃった、本と
温泉、本と温泉、
まあ、みんな得意ですけど、
楽しかったです、またやってください、これ
任せて、あとは南銀特集とか
南銀じゃあ告知なんですけど、
告知、これは
まあ、これいつアップされるかちょっとわかんないですが、
カチカチ山
10月16日の日曜、はい、チプシーで、あの僕野外でやってるやつが年内最後あります。場所は泉多摩川で11時半から。
それたまには土曜日にやってほしいんだけど
ねえ、なかなかほらみんな土曜日はレギュラーでやってたりするから、
そうなんだ、
全然日曜日になっちゃうんだよね。まあ、チャージフリー、まあ、ちょっとドネーションっていうか、ちょっと、
ドネーションでよく聞くけど、あれは何つう意味なんですか、
寄付金、
寄付金、よく
聞く、まあ、していただけたらっていうような感じです。まあ、一応、チャージフリーっていう手ですけどね、お酒とかもちゃんとありますんで、ぜひ、ちょっと寒いからね、あったかい格好してもらえるといいかと思います。
秋も竹なので、
あの、前回の太郎くんとかも、また出てますんで、よろしくお願いします。で、大島くんでしょ、
あ、そう、10月の29日に、
うん、
あの5次元っていうイベントに
ゼッキー、
そう、ゼッキーに誘われて、俺と大家から富士が一緒に出るんだけど、
あとね、あのこのチップシーやってる島くんっていう若い子も、
うん、なんかそう、
あ、ね、知り合いいっぱい出る、あ、誰だっけな、
ズッキー
ズッちゃんね、ズッちゃん出るんだよね、
久しぶりの俺ズッ
キー、ゲストがすごいよね、
ゲスト、あ、そう、ゲスト、そう、
言える、俺は
大抜き検証、
はい、
あとチャーベさんっていう人
ね、ビズモ
グラ、その人僕はよく知らないんですけど、
二人出るっていう、
なんか
ヘビシックやったっけ、
ヘビシックです、はい、
夕方
5時10時かな多分、
そうだよね、
うん、夕 ちょっと
発表。多分ね、さっちゃんの知り合いも出るんだよ。
あ、そうなの。すごいね。なん
か木村くん。
カエラ。
あと、うちにも来てくれてる角田くんっていう。
ヒロ。
ヒロじゃないけど、そんな、あんなもじゃついてないけどね。あんなもじゃもじゃないけど、角田くん。
あ、なんか俺その人知ってる。Twitterでフォローしてる人。
うん。
あ、そうなんだ。すごい。
言いますよ。ね、
楽しみ。
すごいね。
楽しみなんだな。
いろんな人が出てる。あ、それは、うん、何時か夕方だよね。
多分5時、10時か6時、11時かの時間だと思う。
なんかハロウィンだから、なんか見たな、仮装
したら。そう、ハロウィンしてくると、
ハロウィンしてくると。
ハロゲン引いて、
仮装してくると。
仮装してくると、500円引きに多分なる
んだ。あ、そうなんだ。う
ん、ぜひ。
はい。あ、なんか、あるじゃないですか。
あ、いいんですか。
あ、どうぞ
どうぞどうぞ。
その次の日の30日に
また日曜とか、
はい、日曜メイクビリーブ大宮で、大宮のキングジョージというところでやります。
はい、
こちらもキングジョージのハロウィンパーティー的な雰囲気と一緒にやるんで、
うんうんう
ん、みんな仮装してく
るんでしょ。皆さん仮装する予定ですので、ぜひ仮装お願いいたします。
こちらもチャージフリー。
チャージフリーです。仮装してもしなくても
じゃあ しなきゃ、そんな
踊るアホーに楽しいよね。
何時から？
6時10時です。
あ、そうだ。
で、なんだっけ、あ、ハッピーアワー
で、
その間
安い、
うん、お酒がちょっと安くなる。
あ、その間、
はい、
メイクビリーブ感がハッピーアワーなんだ、
うんうん、え、全部
確か。
あ、そうなんだ。それいつもなんか7時くらいの。
そうです。
それでなんで、じゃあ11月のどうせあれなんで言っちゃいますと、
抜けなくてもいい。
うん、大丈夫。でもわかるけど。
ネクサって言われる。
そう、じゃあ俺の友達の結婚式のこと言わなくていいから、うちの会。5日、11月5日、ですね、これはですね、僕が最近すごいずっと好きで、この間もライブ行ったですね、あの、以前 CD ラジファンでも紹介した、クリストファー・アラン・ディアドラっていうバンドがいましてですね、その人たちに、イベントに誘われまして、こんな嬉しいことはないんですけど、
昨日見た、
うん、ツイスティッドラインズボリューム7ね、そのライブはですね、そのクリストファー・アラン・ディアドラ、アンドモア結構有名な方が出るみたいです。今ちょっと言えないんですけど、それ以外に DJ は、フリースロー、これ3人出んのかな、わかんないけど多分フリースロー、あとヒルスエンパイアから北部エンパイアと風とエンパイアっていうのは分かんないですけど、2人と、あと、ここ種目知り合いでしょ？ベニベニビシャスの。
俺は知り合いってことじゃないけど、酔っ払って何回か。王はすごいなんか、
ね、入江君。そうそう、入江君。あと、マニフィルム
の加藤。マニ君は結構
知り合い。あと、私と、フロムイングランドトゥーミーから関山君と岩堀。
そこも何回も知ってる。
そう、あと、一丁にだって。一丁にチプシーやってるグラスコードの浅野くんと、あとまあ、そのディアドラのメンバーですね。ドゥーンディアドラってボーカル
の。それって何、どういうとこにあるの、ライブ
ハウス？あ、場所はね、吉祥寺ワープってとこで、多分元はライブハウス。で、夜はそういうクラブ的なライブも混ぜてみたいなこと。
すごい人数だね。
結構出るんだよね。で、なんかフードも出るみたいですね。おでちんって感じ。これが、これオール、あの、昼間イベントばっかり僕やってますけど、このイベントはオールなんで、
寝ないように、
うん、土曜なんで、あの、1500円でね、ありますね。本当にこの今、クリストファー・アラン・ディアドラは非常におすすめのバンドなんで、ぜひ、来れる方はぜひ来てください。よろしくお願いします。で、もう先だけど、もうほぼ決まったんで、行っちゃいましょう。
はい、
11月19日にですね、通常のファンファンファンとはちょっと趣を変えて、ファンファンファンのリラックスっていう別イベントを開催します。場所は亀戸のファミリーっていう、以前僕がナイスってイベントを2回ぐらいやってる箱っていうか、まあ、洋服屋さんなんですけどね。
そこ
に、うん、そこに自分らで機材を持ち込んでやりたいと思います。DJ はですね、もちろんレギュラー通りのさっちゃんと大島くんが出ます。で、僕は DJ やらないで、フードをやらせていただいて、あとその他いろいろ雑用をやります。で、ゲストっていうか、まあサポートみたいな感じですよね。まあゲストだよな。ゲストとして、同じ音でやってるプラグからジュディちゃん。そして、今ちょっと終わっちゃったのかな？停止中なのかな？キャビティ、元キャビティって言ったことかな？からモーリーと、 あと僕がもう一個レギュラーでやってるダービーのオーガナイザーの、なんて言うんだろう。あやかちゃんって言ってるけど、DJ ネームは違うんだよね。クロンちゃんっていうのかな。クロンちゃん。女の子ばっかり中に大島くんがしてる。
あ、ほんとだ
っていう、ハーレム的な企画。そして、DJ 以外にも、僕たちの、共に邁進しているバンド、ピンクグレープフルーツがライブで出
ます。あ、そうなんだ。
なんでそうなんだろう、全部。
知らなかった。
あとですね、これほぼ
僕、ピンクのアコースティック。
いや、一応バン、まあ、あの、ドラムはちょっと簡易的なセットだけど、一応バンドセットで出た。ピンクグレープフルーツ。
なんでそれ、すごい楽しそうな
やつ。あと、アクセサリーの販売もありて、あの、音のスタッフのまゆみちゃんって子がいるんですけど、その子、ミントっていうのかな？なんかアクセサリーの出店もあります、販売。非常に盛りだくさん。フードもあって、アクセサリーもあって、ライブもあって、DJ もあって。で、かつ、ユーストもこの日は配信する予定ですので、まあ、ワンドリンク1000円って形にはなるんで。
しかも安いね。
うん、安く。あの、全部セルフでやるので、結構、抑えるとか抑えて、内容はでも濃い感じでやりますんで、ちょっと趣は違うんですけどね。だ選曲的にもちょっとこう、ラウンジというか、ちょっと抑えめな感じで。
俺すごい楽しみなの。
ね、大島くん、それ、ね、やりたかったから、いいかなと思って。
俺、案外いい曲書けるんです
よ。
実際本当俺、大家でも、ファンファンでも前半すごいいい曲書けてるんで。
してますね。
お客さん
が。そういうのがちょっと濃縮されるようになりますので、ぜひ、11、10月19日もよろしくお願いします。ということで、大川でした。
うどんでした。
幸子でした。
さようなら。
バイバイ。